おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。アメリカの研究機関がどんな波長でも出せるレーザーを小さなチップに載せることに成功したそうですね。ケンさん、これはどういう意味で画期的なんですか？
これはですね、従来の小型レーザーって作った時点で出せる光の色、つまり波長が決まってしまっていたんです。用途が違えば別のレーザーを用意しないといけなかったんですよ。それが一つのチップで自由に変えられるようになったというのが大きなポイントです。
ほう。では今まではカメラのレンズみたいに撮りたいものによって全部取り替えていたような感じだったんですね。それが一本で済むようになったみたいな。
まさにそのイメージです。しかも今回はそれを光の回路、フォトニクスと呼ばれる小型チップの上に集積しているんです。通信や医療センサー、量子コンピューティング向けの光源など、いろんな分野で部品の数を減らせる可能性があるんですよ。
え？量子コンピューティングにも関係してくるんですね。それは意外でした。実際に製品として使えるようになるのはまだ先の話なんですか？
今の段階は NS とアメリカの計測標準化の研究機関が発表した成果なので、すぐ製品にというわけではないですね。ただ NS との研究は産業界への影響が大きいとされているので、光通信や精密計測を扱うエンジニアの方は、今から動向を追っておくと良いと思いますよ。
続いてのニュースです。トークノミクスというツールが公開されたそうですね。名前からして気になるんですけど、これはどんなものなんですか？
これはですね、AI モデルを使うときにかかるコストを計算するツールなんです。LLM、つまり大規模言語モデルって言うんですけど、その利用料金はトークンっていう単位で決まっているんですよ。同じ文章を入力しても、モデルのバージョンが変わると消費量が変わることがあるんですよ。
あ、そうなんですね。バージョンが変わるだけでコストも変わっちゃうんですか？それはちょっと困りますね。
そうなんですよ。しかも API を使ってるチームは特にそこが読みにくくて。このツールはね、実際にユーザーが投稿したプロンプトのデータを匿名で集計して、OPS 4.6 と 4.7 のトークン消費量をリアルに比較できるようになっているんです。公式ドキュメントだけではわからない実態が見えるのが強みですね。
わあ、それは知りませんでした。個人の開発者さんが作ったんですよね。アンソロピックの公式ではないのに、これだけのデータが集まるのって面白いですね。コミュニティの力ってすごいですね。
まさにそこなんですよ。送信されるデータは匿名 ID だけで、個人情報は保存されない仕組みになっているんです。こういうツールが広がると、モデルを提供する側もコストをちゃんと見せないとダメだなっていう圧力を受けるようになるんですよ。コミュニティが透明性を作り出していく、いわば市民監査みたいな動きですね。
続いてのニュースはですね、ブラウザの操作を録画して自動化できるツールの話なんです。RTRVR AI というサービスなんですけど、ケンさん、これはどういうものなんですか？
ざっくり言うと、ブラウザ上での操作を一度録画しておくと、それを何度でも自動で繰り返してくれるんです。例えば、毎日同じフォームに入力する作業があるとしたら、最初の1回を録画しておけば、あとはボタン一つで同じことをやってくれるんです。
わあ、それは便利ですね。でも、AI って毎回ちょっと違う動きをすることがあるイメージなんですけど、そのあたりはどうなんですか？
鋭いところに気づきましたね。実はこのツール、 毎回全く同じ結果が出るように設計されているんです。普通の AI エージェントは、操作のたびに LLM、つまり大規模言語モデルに、次は何をすればいいと問い合わせるんですよ。それだと、毎回少しずつ結果がブレたり、コストがかかったりするんですね。
え、そうなんですか。録画して固定しちゃうことで、そのコストもゼロになるってことですね。あと、ログインが必要なページでも使えるんですか？
ええ。そこがこのツールの面白いところなんですが、すでにブラウザでログインしている状態をそのまま引き継いで動いてくれるんです。ですから、わざわざ認証情報を別途設定しなくてもいいんですよ。エンジニアじゃない方でも、繰り返しのウェブ作業をそのままツール化できる可能性があるってのが注目されている理由なんです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。Ruby というプログラミング言語のパスメソッドの最適化についてなんですが、正直、パスメソッドって何をするものなのかも全然わからなくて。
ですね。ファイルの場所を示す住所みたいなものを扱うための機能なんです。例えば、この画像はどのフォルダにあるかを調べたり、パスをつなぎ合わせたりする処理ですね。ウェブアプリでは毎日のように使うんですよ。
あ、おっしゃる通りですね。でも、毎日のように使うものなら、最初からもう早いんじゃないかなって思ってしまうんですな。
ええ。一回の処理はほんの一瞬なんです。ただ、大きなサービスになると、同じ処理が何万回と積み重なりますよね。そうなると、わずかな非効率がじわじわとコストに効いてくるんですよ。
え？それは知りませんでした。塵も積もればってやつですね。今回の話は、どういうきっかけで出てきたんですか？
バイルートさんという Ruby のコア開発者の方がインターコムという会社に入社されまして、実際の大規模なアプリの改善に取り組む中で見えてきた知見を共有してくださっているんです。現場の課題から生まれた報告なので、信頼性がすごく高いと見られていますね。
面白いですね。開発者の方が自分で現場に入って、そこで気づいたことをフィードバックしていくんですね。それって、Ruby 全体が良くなる可能性もあるってことですか？
まさにそこなんですよ。こういった知見が Ruby 本体に取り込まれれば、Ruby を使っているすべてのサービスが恩恵を受けられます。サーバーの処理が早くなれば、コスト削減にも直結しますので、エコシステム全体の底上げになるんですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。コーテックスフローティングポイントファンオン、コーテックス M プロセッサーズというニュースなんですけど、タイトルからして難しそうで、これはどんな内容なんですか？
簡単に言うと、小さなマイコンチップの中で暗号処理がどう動いているかを調べたという話なんです。NRF52840 と ESP32S3、ESP32S3 という2種類のチップを使っているんですよ。PSA クリプト API、PSA クリプト API という暗号の標準的な仕組みを検証したのがきっかけなんです。その中で不動小数点演算、つまり小数を含む計算の動作が予想と違うという問題に気づいたんですよ。
ほう、暗号の処理の中で計算の方式が問題になるんですね。でもマイコンで暗号ってどんな場面で使われているんですか？
IoT デバイスやセキュリティチップですね。例えばスマートロックとかセンサーが通信するとき、データが改ざんされていないかを確認するために暗号の署名処理を使っているんです。その署名処理の中にハードウェアの右動小数点ユニット FPU というパーツが関わっているんです。 これが有効になっているかどうかで、ビルドの設定が変わってくるんです。
え？設定一つで動きが変わってしまうんですか？それって怖いですね。開発している人はどうやって確認すればいいんですか？
ビルド設定のレベルで FPU が有効になっているかどうかをきちんと確認しておくことが大事なんです。さらに PSA クリプト API を使っているときに内部でどのライブラリが呼ばれているかも把握しておくといいですね。クローズドソース、つまり中身が公開されていないライブラリが絡むと動作が見えにくくなるので、そこを意識するかどうかで実装の信頼性がすごく変わってくるんですよ。
ラストはこちらのニュースです。トップ F セットというドキュメントが公開されたそうですね。コモンリスプって名前は聞いたことがあるんですけど、どんな言語なんですか？
歴史がすごく長い言語で、1980年代には登場しているんです。AI の研究分野なんかで昔から使われてきた言語ですね。ただ、現代的な書き方を体系的にまとめた資料が少なくて、学ぼうにも入り口が整ってなかったんですよ。
え？そんなに歴史があるのに解説書が少なかったんですか？それはちょっと意外ですね。今回のドキュメントはどんなところが新しいんですか？
F セットという関数型スタイルのコレクションライブラリを軸に、モダンなリスプの使い方を整理している点が大きいんです。コレクションというのはデータのまとまりを扱う仕組みのことですね。しかも CC by NCSA というライセンスで、非商用であれば改変や再配布も自由にできるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。関数型プログラミングって最近よく聞く気がするんですけど、コモンリスプとの組み合わせで何か変わってくるんですか？
関数型プログラミングへの関心が業界全体で高まっているので、その流れにリスプが乗れるかどうかという話なんですよ。教育や研究の現場で改めて注目される可能性があって、このドキュメントがその入り口になるかもしれないですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。